要な失敗情報は最大300個、233ページ。ここに図が入っています。その図の表題は、データベースの絞り込みです。地球の内部構造を示すためのカットモデルが図示されています。内部は多数の層に区分けされ、ところどころに取り上げるべき例を表す丸印が記してあります。この階層は失敗原因の階層を表しており、中心部ほど上位になっています。そして表面に近いほど下位になっています。球の表面には多くの矢印が記してあり、矢印の一つ一つが取り上げる別の分野であることを示しています。これで図の説明を終わります。目を通すだけでもうんざりさせられるほどの膨大なデータを前にすれば、必要であっても思わず目を背けたくなるのが人間の心理です。その意味では失敗のデータを活用するとき、これを単なる情報の羅列とするのではなく、もう少し整理した形、すなわち知りたい中身を欲しい形にして情報提供する必要があります。私は2万個に及ぶ失敗情報といえども、同種のものを集め、それを代表する典型的な例に集約する形でグループ化していけば、どんなに多くても300個程度にまで絞り込むことができるのではないかと考えています。きちんと知識化されているのが前提ですが、データベース化すべき情報は、それこそそれぞれのグループの代表を集めた合計300個程度で十分です。この300という数字は、一人の人間が知識として吸収できる限界でもあります。失敗情報の絞り込み方としては、上の図に示すように、失敗原因の種類と階層とによって分類するのが良いのではないでしょうか。そして、技術的な原因の他に、強く影響している背景として、経済的背景、心理的背景などの軸も加える方がよく、軸はいくつも取った方がより使いやすいデータベースになります。そしてそれぞれの情報について内容が一目でわかるように、一つ一つ失敗の事象と知識化を一口言葉で表して記述しておく必要があります。こうするとどんな失敗の系統に入るのかが、整理しやすくなるからです。またここで重要なのは、失敗記述項目の6番目である失敗の情報を知識化するという点です。大手自動車メーカーの失敗データベースに欠けていたのがまさしくこの知識化の部分でした。失敗情報を活用する際、事象から総括までは多くの企業が行っているものです。ところが失敗情報の最後に知識化があるのとないのとでは利用度が全く違ってくるのです。そしてこの知識化がないデータベースは使いようがないのです。ちなみに、ある組織分野で集めるべき失敗情報が300個で、またそれくらいが人間がきちんと知識として吸収できる限界だというのは、実は落語家が生涯かかって覚える話の数、というところからも来ています。私が大好きな落語の名人、故三遊亭圓生師匠は、話の筋を完璧に覚えていつでも話せる話が300あったと言われています。普通の真打ちクラスでは30年40年かけて精進しながらやっとのことで覚える話の数は100個程度でしょう。それより下になればなるほど数は減り、駆け出しになると片手で十分に足りる程度の話しか吸収していませんから、圓生師匠のケースがいかに稀かがよくわかります。翻って失敗情報を活用する人たちはどうでしょうか。ケースバイケースで考えるべきですが、データベースの中に最大限の300の種が用意されていても、必ずしもその全てを自分に関係するものとして見ることはできません。 通常の仕事もこなしながら失敗情報から知識化されたものを学ぶことばかりに集中できる環境にもないからで、普通の人で10程度、新人の場合は落語家の駆け出しと同じで、使える知識として取り入れられるものはせいぜい3つ程度かもしれません。実はこんな考えに基づいて、私は第1章でも触れたように、大学の授業の中で学生たちにタコマ教、コメット機、リバティ戦の3つの失敗話をしています。その3つの失敗から知識化された事例振動、金属疲労、税制破壊を機械工学の初心者である学生たちに叩き込み、使える知識として根付かせるのが目的です。研究室の学生たちに話す自分たちの失敗話もまたしかりです。指の溶けかかった先輩の話を聞いた学生たちは、薬品の取り扱いについて学び、私が死にそうになった話を聞いては、物質の破壊実験における注意点について学びます。この知識が確実なものとして根付けば、その経験を糧にしながら、今度は別の失敗情報から知識化されたものをどんどん吸収できるようになるでしょう。6歳の時にはすでに20くらいの演目を持ち、寄席に出ていたという圓生師匠は、寸暇を惜しんで落語の勉強に没頭し、ついに300もの演目を獲得したわけです。もしあなたが師匠のような努力家なら、正しく伝達された失敗情報から知識化されたものを最大限の300まで身につけることもできるでしょう。